はい、入っておりますかね。はい、マルコによる福音書4章21節から25節ですね。イエス様のたとえシリーズ続いてます
ね。
イエーイ、おいえ。先週はどんな話だったか覚えてますか、皆さん。
あ、種まく、
種まく話
の答え。
おう、で、種の話やったんかね。何の話やった。
落ちたところの話ですね。
種が何かっていうのはイエス様が言ってくれたんだけど、これは、イエス様の言葉、まあ要するに聖書のメッセージ、福音のメッセージですよっていうことですね。で、それがどういう土地に落ちるかっていうのを、イエス様が説明してくれて、4つの違う種類の土地を説明してくれたよね。で、今週はその続きですね。聞いてない人は、ポッドキャストで聞けますんでですね、ぜひぜひ聞いてみてください。で、今週はまたね、豪華2本立て、ね、2つの例え話が出てきました。2本立てって今の人分からんよ。分かる？
分かりますよ。
分かる？お、すげえ。へえ。でもさ、最近映画館ってさ、2本立てあんまないなくない？ある？ないでしょ。1本ずつ全部出てまた入ってこない感じでしょ、お金払って
映画館。
そう、あ、みんな分からん。映画行かん？
行きません。
行け、あ、行かんね。昔の映画館は1回払ったらずっと中におってよかったんですよ。だから何回見てもよかったの。そう、そういう時代だったんですね。で、そういう時に2本立てっていうと違う映画が2本見れますよっていうね、すごいお得なキャンペーンがあったんですね、昔ね。で、それで2本立てって言ったんだけど、まあ今日はね、別にそういうタダで見れますよとか、まあいつも御言葉はタダなんですけど、聖書の言葉はね。で、2つの例えが今日は出てくるっていうね、ちょっと豪華です。で、最初のやつから早速見てみたいんだけど、灯火、まあね、電気、今の時代だったら電気ですね。まあ電気つけて、普通電気つけたらそれどういうとこに置くかっていう話なんですけど、大体どういうとこに置く電気って。
上、
上に置くよね。なんで上に置く？
全体を照らすため。
全体を照らすため。そうですね。ピンポンピンポン。はい、マナさんに50ポイント。全体を照らしたいから上に置くんですよ。ね。で、でも今日面白い話があったよね。ランプをつけて、それをマスの下に置く人がいますか。マスってわかる？
え、あの焼酎の。
焼酎。焼酎も確かにマスで飲む人、まあ、マス酒って言いますよね。酒焼酎ですね。でマスって、まあ、要するに入れ物よね。そうでしょ、まあ、マスってお米測ったりとか、ね、あの粉物測ったりとか、そういうものですよね。でそういうのの下に置くなんかランプつけたのにその上からマスをかぶせるような人おるかっていう話で。おるんですかね。あんまりおらんよね。
聞いたことない
ね。それとか、寝台の下に置くって、寝台って要するにベッドでしょ。ベッドの下にランプ置いた日にはそれどうなる？火事になるよね。やばいっすよね。だからただ明かりが見えんとかいう世界じゃなくて、やばい話で、まあこれはでもイエス様例え話でやってるから、これ多分ね、イエス様的にはこれ笑うとこよっていう感じじゃないかなと思うんですよ。だってさ、おかしいやん、考えたらね。ランプつけて、あー暗いね、ちょっとランプつけようかって言って、いきなりボコってそれにマスかぶしてさ、はあ、みたいな。これ人笑いするとこなんですよ。はい。で、そんな風に光っていうのは物を照らすためのものでしょ。見えないものを見えるようにするためのものですよね、っていうことをみんなに知ってほしい。だからこの光が当たるところには隠れたものはもはや隠れられなくなるよね。隠しとったものも隠せなくなるんですよ。今なんかバレたらやばいこと隠してる人いますか？やばいなって、みんな正直に言っていいよ。絶対あるでしょ。ね。絶対ある。みんなもう手挙げてない時点で隠してるっていうことですね。はい。あの、ロッキーもね、小さい頃からよく隠し事をしてました。で、 どういう隠し事をしてするかっていうと、あのロッキーってね、不思議な能力がいろいろあるんだけど、その一つがですね、触ったものを壊すっていう能力がある。そう、本当に全く壊すつもりはないし、壊したいとも思ってないのに、こう触ってるだけでボロって壊れたりするんですよ。でよくやったのが、いとこのお兄ちゃんが作ってた車のプラモデルとかね、それからガンダム、友達が作ったガンプラ、わかりますか、ガンダムのプラモデルとか、それとかあと、おもちゃとかね、まあ何でもなんだけど、ちょっとこう例えばね、ロボットのプラモデルだったら、あ、足動くかなとか思って足をキュッて動かした瞬間にボロッと取れたりするんですよ。なんこれ、俺壊したいわけじゃなかったのになんで取れた、やばーと思って、でそれを、でまたもう一つロッキーのスペシャル能力はですね、その壊したものをあたかも壊れてないかのようにきれいにこうまた立てて、そーっとしてその場を離れるっていう特殊能力。そうだから、あのその場ではバレないことが多かったですね。ただなんかのきっかけで、例えばちょっと掃除をした時に動かしたとか、そういう時に、それがボロって取れた、あっこの間そういえばロッキーが扱いよったとか思って電話かかってきたりっていうのはよくありましたね。であと面白いのは、掘りごたつね、あの東京におばあちゃんがいるんですけど、いたんですけど、このばあちゃんの家に行くと掘りごたつがあった。でロッキーはまだ4歳ぐらいだったと思うんだけど、4歳ぐらいのロッキーがね、掘りごたつ、みんなこう足入れるところよね、であそこに、ロッキー小さかったから入り込んでですね、で何を思ったか、その掘りごたつの内側の壁にですね、数字を書きまくったんですよ、鉛筆で。そう、なんかその頃ちょうど字を書くのがものすごい楽しくて、あ、面白いなと思って、で数字が特に好きだったんですね。特に好きだったのは数字の5なんですけど、で、あの掘りごたつに落書きしまくって、で帰ったんですよね、その後。だから普通掘りごたつの中なんか誰も見ないですよ。でずっとバレなくて、ところがやっぱり1週間ぐらいした時に、こたつを上げて掃除しようっつって上げてみたら、数字がいっぱい書いてあったね。でそれで電話かかってきまして、あ、ひろあきやろとか言って、もうすぐバレてるんですよね。なんでバレるんかなっていつも思うんですけど、まあそういう風で、あの隠しておこうとしたことでもやっぱり時が来ればなんでか知らんけどバレるっていうことがある。でこれ結局すごい分かりやすい、掘りごたつなんか特にそうですね、光が普段当たらないですよ、布団の下だから。だけどそれを取って掃除しようってした時に光が入る、そしたらそこに数字が書いてあるとか全部浮かび上がってくるわけですよね。でそんな風に、あの人のやってること、それから人の心の中、普段光が当たってないからこれバレんやろって思ったとしても、いつかバレる時が来るよとか、ちょっと怖い話、隠し事してる人にとっては怖い話ですね。バレたらどうしようか、ね。でも全然隠し事してない人、隠すとこなんか全然ないよっていう人は全然大丈夫ですね。光が当たっても全然 OK。 でもここで一番みんなに知ってほしいのは、イエス様は何ですか？イエス、私は世の光でしょ。だからイエス様に出会う時にイエス様の光で全部照らし出されてしまうんですよ。これは覚えとった方がいい。で別にそれは人に発表しなくてもいいんですよ。イエス様に照らされて、今僕こんなとこ悪いとこ隠してたとこ見えました、ハハーみたいな、そんな言わんでもいいけども、でも自分はわかるよね。自分でさえも今まで隠してきた、蓋をしてきて、あんまり見らんでいいように生活してきたことがひょっとしたらいろいろあるかもしれん。そしたらイエス様に出会っていくときに、そういうものがもう一回光の中にこう持ってこられるわけですよ。っていうか光がそこに入ってくるわけやからね。そしたら自分で今まで見ようとしなかったこと、見まいとしよったこととか忘れようとしよったことが、ひょっとしたらわーっち目の前に全部さらけ出されるかもしれん。これは結構チャレンジですよ皆さん。だって自分これバレんやったら OK、 俺はこれも最大の黒歴史やけ、これさえ人にバレんやったら OK って思うことがひょっとしたらあるかもしれん。やけどイエス様に出会うときにそれが全部隠せなくなるよって。だってイエス様神様やからね、もともとよく考えたらさ、だから神様ならさ全部知っとうの当たり前やん。そうやろ。だけど俺らっていつの間にかさ、いやこれ絶対誰にもバレておらんけんもう大丈夫とか思ってしまうやん人間って。 ね、だからそこが、いや本当はそうじゃないですよって、神様作り主の目から見たら隠れてることなんか一つもないんですよ、全部わかってるんですよ、見えるんですよっていうのが最初の例えのポイントじゃないかなと思います。で、次の例えに行くんだけど、その前にイエス様がまた今日も言ってる言葉があって、聞く耳のある人は 聞きなさいって。今日はロッキー鼻が詰まってますから、魔行の音がうまく言えないですね。耳って言いたいんだけどビビみたいになるね。今日はビビがちょっと、ビビが詰まってますとかね。そうで、聞く耳のある人、ビビそんな言ったらおかしくない。耳のある人は聞きなさい、つまり例えっていうことは、今言ったみたいにこれ笑うとこですよって言って、みんなハーハーって笑って、へえイエス様って面白い話するなーで終わることもできるわけよね。でもよく聞いてよく考えてみたら、あそうか、これただ光がそのマスの下に置いて、そんなバカなことするやつおらんやろ、受けるよねって言っておかしいだけじゃなくて、本当に俺たちってそういうことしてないかなって、もっと深いレベルの話、それを聞き取ってねってイエス様言ってる、そこを汲み取ってねって言ってるのがイエス様です。だから例えっていうのは、まあイエス様の言葉全部そうなんだけど、俺たちがどう聞くかで結構ね、あちょっと面白おかしい笑い話で終わるのか、あ農業に役立つ、ガーディニングに役立つ、ちょっと基礎知識で終わるのか、それともひょっとして自分の永遠を変えるすごい話になるのか、これ俺たちの聞く姿勢、聞く心構えで変わってきますよっていうこと、これよく知っておいた方がいいと思います、ね、で次のところも聞くことに注意しなさいっていう、これちょっとなんか分かりにくい言い方かもしれんけど、要するによーっと気をつけて聞きなさい、よーっと慎重に耳を研ぎ澄まして聞きなさいよっていうことをイエス様言ってるんですよ、うん、で次の例えも、すごい面白い、これみんなどうやったかな、パッと読んで分かった、なんか計りとかさ、いろいろ出てきたでしょ、
なんかあの種まきのメッセージと
関係ある、ね、関係ある、うん、そうそうか、関係あるらしいですよ皆さん、あの これはですね、はあのね、測る、測り、自分の測りで測り返されるっていうこと、これ面白い言い方だなと思うんだけど、さっきマスの話したよね。でマスっていうのはあの四角い、だいたい立方体でできてるんですよ、全部縦も横も、何次は縦違う高さと幅、奥行きって言ったらいいか、これ全部だいたい同じ長さでできていて、そして、決まった量を測るのにマスを使うわけよ。あ、ただの入れ物っていうよりは決まった量を測るためのものなんですよ。だから今で言うとメジャーカップね、あのわかります、あの1カップとか書いてあるやつ、3カップとかで、それを要するに小さいマスを使ってる人は小さいマスしか入れてもらえませんよって。でも大きいマスで測ってる人は大きいマスにいっぱいにしてもらえるんですよ。これどういうこと言ってるかって、これね、まあいろんな意味あるんだけど、今日一番みんなで知りたかったのは、神様に関わる時の関わり方、神様を信じる時の信じ方、神様を求める時の求め方、どのぐらい求めますか、神様のこと本当に知りたいってどのぐらい思いますか、ちょっとでいいわって思う、それとも、あ、まあ大体分かったけど、もうこれぐらいでいいわって思う。それとも、いや、もっと知りたい。神様もっとでかいはずやけん、もっと知りたいっていつも思う。どれよって。ね。で、そのどれでいくかによって、神様も、俺たちに分かる、その加減、その具合が変わってくるよ。だけど、もっともっと知りたいと思ってる人には、もっともっと分かるようになる。でも、あ、もう大体分かったけもういいわって思ってる人には、もうその大体分かったぐらいでもうそれで終わってしまう。神様のこともうそれ以上分からんくなるかもしれん、ね、で別に知りたくない、その知らんでいいわって思ってる人には、 無理に神様がそんなこと言わんで、ほら俺のこと知れって言って首をガシって捕まえてこっちを向けさせてとか、そういうことはないんです。ないね。でこれね、実はこれって神様のすごい大きな愛を表してる。へ、どういうこと？なんかどうにかしたらさ、ちょっと冷たい感じがせん？こっちをね、それいっぱい知りたいと思ってくれるんやったらもっと分かるようにしてあげるけど、そんなに思ってないんなら別にいいよもうっていうふうに、なんかちょっと知らんみたいなふうに聞こえたりしそうじゃない？ちょっとね、でもこれ実は神様がくれた、俺たちにくれたいろんな贈り物の中でめちゃくちゃ大事なやつがここに出てきてる。それ何かっていうと、俺たちが選ぶ自由っていうこと。わかる？選ぶ自由があるんですよ。みんな自分で決めるんですよ。自分で決める、自分で決めて選ぶっていうことを神様は俺たちにくれた。だから俺たちはロボットじゃないよね。ロボットは言われた通りするしか選択肢がないんですよ、ね、動けっていうボタンをビッて押せば動くしかないわけ。止まれっていうボタンを押したらどんなに動くのが楽しくてイエーイルンルンとか言ったとしても、止まれって押されたら止まるしかないわけよ、ね、だけど俺たちはそうじゃないでしょ、ね、俺たちは自由な選択ってこう洗うじゃなくて選ぶ方ね、選ぶことができるっていう、これものすごいギフトなんです。はい。でこれのどこが愛なのかっていうと、神様ってさ、俺たち作った時に何に似せて作ったって書いてあった？
神様
でしょ。神様に似せて作ったっていうことは、神様が自由に物事を決められることができるように、俺たちにもそういう自由に物事を決める性質をちゃんと授けてくれたっていうこと。神様に似せて作ったところ。でもここでもう一回勘違いしないようにはっきり言っときますけど、俺たちは神様じゃないからね。これ勘違いしたらやばいよ、大間違い。でも神様に似せて作られたって書いてあるね、ということは神様も自由な意志を持ってるように、俺たちも自由な意志を持ってるんですよ。すごいことで、それは神様の愛なんです。俺たちをロボットにしなかった、俺たちに自分で決める自由をくれた。しかもそれを作り主の神様のことを選ぶために使う、そのためにくれてるね。だから神様はもちろん全知全能偏在って前昔言ったよね、何でも知ってる、何でもできる、どこにでも一緒にいるって言うんだけど、俺たちの意思、自由な気持ち、自由に選ぶっていう力を俺たちにくれたことで、俺たちが決める決断を勝手に変えることはできないですよ。すごくね。で俺たちが、でも俺たちが神様の方、イエス様の方を選ぶように、いろんなところでいろんな形で働きかけてくれてる、見せてくれてるね。で俺たちがイエス様を選ぶときに、俺たちの方からも神様に愛を送ることができる。なんで愛かってさ、愛っていうのは選ぶっていうことなんですよね、結婚してる、ここに結婚してる人結構いますけど、なんで結婚した？それはもうしょうがないから。いやそんなこと言わないそうじゃないですね。結婚するときに自分でこの人にしようって決めてるはずなんですよ。そうでしょ、ね、なんか勝手にこうなんか気がついたらこう足がそっちの方のその人の方に向かっていって、気がついたらいきなりこう体がうえー、あちゃぐちゃんとか言ってハグして、まあ、勝手に「おお I love you」とか言ったとか言って、なんかそんなんじゃないでしょ。ね、逆にキモいよ。でそんな風に俺たちはロボットじゃない、自分で決めたからこの人を愛するわけでしょ。っていうか愛してるからこの人に決めたんでしょ。で両方一緒よね。で人に愛してるよとか I love you とか言うときっていうのは、その人から無理に言わさせられるわけじゃないでし 包丁突きつけられて、うらイエーどうらとか言われて、いやいやいやいやいやいやいやいやとか言うわけじゃないですよ。自分から言いたくて言うんでしょっていうことは、その人から見れば、その人が選んで、ね、この人相手が選んでくれたんだ、私と一緒に、俺と一緒に降りたいって思ってくれた、これが愛なんですよ。作りでしょ、神様も一緒っていうか、こっちが元祖で、ね、愛やから。で、俺たちを作って、俺たちと一緒に降りたいってまず思ってくれた。そして素晴らしい場所を作って住まわしてくれて、いつも一緒に降れるようにしてくれたよね、エデンの園っていうさ。で、人間の方も神様と同じように、いやー俺も作りでしょ、神様と一緒に降りたいって言い続けよけば何も問題なかったはずなんです。ところが俺たちは、人間っていうのはそうじゃない方を選んだでしょ。俺は神になりたい、神様みたいに作られたんじゃ我慢できんって。いや、そうじゃなくて、神様になりたい、俺はいい悪いを自分で決めたい、こいつはいい、あいつはダメ、これは OK、それはダメって自分で言えるようになりたいって。それでいろいろと歯車が狂ってきたわけよ、ね。で、そんな風になってしまってる。だけど神様はそんな俺たちを見て見捨てたんじゃないでしょ。さっきも、お祈りの中に出てきたけど、イエス様送ってくれてよ、でしかも十字架の恐ろしいあの死刑にまでしてくれて、俺たちが受けない剣やったはずの罰を引き受けさせてくれたんでしょ。そこまでして俺たちのことを一緒に降りたいんよ、ほらこう気づいてよってしてくれたわけや、イエス様って、神様。たら俺たちはどうするって、俺たち今度は俺たちが答える番ですよ、ね。あ、そんなら知りたいな、そんならもっともっとその大きい愛を味わいたいな、分かるようになりたいなって思ってほしいって神様思ってくれとるよ。俺たちどうするね。ただ土曜日 BFF 来てみんなと会えて賛美わーって歌えて、ああよかった、それで終わるんですか、それとも、あ、そうか、じゃあ自分でもうちょっとお祈りしたり聖書読んだりしてみようって自分でしてみるね。土曜日だけでいいや、いや、そう、日月火水木金ね、あと6日もあるやん、あ、じゃあもうちょっとやってみようかな、どうする、これ全部自分で決めんといけんのです。いくら人からおすすめされてね、今日はここ読んだらいいですよとか、毎日聖書の箇所教えてもらったとしても、読むかどうか自分で決める。そして読んだことを本当に心の中に取り込むのかどうか、それも自分で決める。で、読んで聞いたことをその通り生きていこうとするかどうか、これも自分で決めるんですよ皆さん。俺たちは神様からもらうことばっかり考えるようになってないかなって。お祈りの時にどんだけ神様〇〇〇してくださいとか、〇〇〇お願いしますとか言ってるか。もちろん言っていいんですよ、いいんだけど、俺たちはじゃあどれだけ神様に捧げとるよって、どれだけ神様のことを考えとるよ、どれだけ神様の言った言葉をその通りしようって思っとるかなって、ね、両方大事なんです、ね。そういうロッキーも忙しすぎて、とうとう今日も、あ、聖書開かんやったな、このアプリの連続記録がまた1位に戻った、やばっていう時があるんです。だからロッキーはバッチリできてますとか絶対言えない、ね、だけどよ、じゃあいいやって諦める、それとも、いやでもやっぱり俺はイエス様のことが必要やし、イエス様のこと知りたいし、そこまでしてくれたって回答やったら、それがどういうことやったんかもっと知りたいし味わっていきたいって思うかどうか、これ大事ですよ。俺たちがそう思えば思うほど、もっともっと神様のことが分かるようになる、味わえるようになる、そして俺たちの毎日を変えてくれるようになるんですよ。すごいよね。だから自分の計りで計り返されるってそういうことなんよ、ね。で、たくさんある人はもっともらえるし、ない人はそのもっとの分まで取られるよとか、なんかちょっと すごい不公平なようなことを言われたけど、でもそれってそういうことなんですよ。神様のことを知ってる人はもっと知りたいと思うからもっと知ることができるでしょうって。でも神様のことをああもう大体分かったけもういいやとか思ってあぐらかいてる人はだんだんその知ってると思ったことですら知らない分からんくなってしまって、毎日の忙しさとか世の中の慌ただしさにかき消されて、ああ神様のことがいつの間にかもう忘れてしまってどっか行ってしまって、何やったみたいななるよって。俺たちどうしますかって、聖書を読む人には必ず問いかけがいつもあります。どう答えるかって自分でいつも考えながら、そして祈る中でイエス様とね話しながら一緒に歩いていけたらいいな。そして本当にこのイエス様をいつも選んでいく、そういう習慣がもう身についたらいいなっていつも思ってます。自分もそうしたいし、みんなもそうなってくれたらいいなって。そして本当にイエス様の、家族としてね、イエス様の思いを知って、イエス様の習慣を身につけて、そしてイエス様のしたいことをしていくっていう生き方ができたらいいなって思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。いろんな例えで天国のこと、イエス様と一緒に生きることを教えてくれて本当にありがとうございます。俺たちはなかなか難しいことはわからないと思っています。でもイエス様はそんな俺たちでも本当に聞く耳を持って、どういうことかな、イエス様教えてくださいっていう思いで聞いていくときにちゃんと分かるように助けてくれていることが今日も分かりました。ありがとうございます。ますますイエス様のことを知りたい、イエス様のことをもっと味わいたい、そう思うことができるような毎日にしてください。俺たちはどんだけイエス様のことを考えてるでしょうか。本当に普段の忙しさとか目の前の楽しいこととかでイエス様のことを忘れてる時間がたくさんあるんじゃないかと思います。でもそんな俺たちでも変わらずにイエス様がいつもちゃんとそばにおってくれて、しかもいつもいつも愛を送ってくれていることを思い出せるように助けてください。時には横っ腹を肘でコンコンってしてもらうことが必要かもしれません。ひょっとしたら肩をトントンってしてもらうことが必要かもしれない。声かけてもらって、ほらロッキー言ってもらうことが必要かもしれません。イエス様そういう時には分かるように教えてください。イエス様のことをもっと思う毎日、イエス様のことをもっと味わう毎日、イエス様の思いにもっと従う毎日が歩けるように助けてください。イエス様のこと知りたいです、イエス様に作り変えてほしいです。明日からの1週間も本当にあらゆる瞬間がイエス様で満ち溢れるようにお祈りします。このお祈りを感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。